お聞きの皆様こんにちは。この番組はいつものように対談です。今日は日本経済再生論ディスラプティブイノベーションの道という有名なご本を書かれました三輪誠司さんに来ていただいてお話を伺います。さらにこの本の中で引用されております本場と御社という本論文があるんですが、この論文を書かれました曽根山秀明さんにも来ていただいております。改めてご紹介させていただきます。ベイサイドジャパン社長の三輪誠司さん、そして国際金融システムストラテジストの曽根山秀明さん、そして聞き手はいつものように経済アナリストの藤原直哉です。どうぞ、三輪さん、曽根山さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず三輪さんから簡単にちょっと自己紹介っていうのは変なんですけども、この日本経済再生論書かれましたこの動機と、どういう今までのご体験があったかということをちょっと簡単に言っていただけますでしょうか。
簡単に申し上げますと、私は昭和35年に、社会に出まして、いわゆるメーカーに入ったんですけども、その時にあるオーナーからですね、ちょうどその頃は朝鮮戦争が始まりまして、俗事がわーっと来てですね、ものすごく儲かったんですよ。で、宮君ちょっと来い、私だから新入社員ですけど、ちょっと来い、こういう商売はダメよと。
ダメよ、
波がこう寄せてきて魚が入って取るんじゃダメよと、どこに魚がいてどういう仕掛けをやったら取れるか、そういう仕組みを考えた商売でないとダメよと。で、それから私はですね、彼が言ったのは5年先の世の中の変化、これを予測して、正しく予測して、それから自分の商売仕事をそれに沿ってやるというのが一番人生の楽しい、それが成功すればですね、というようなことを教わりましてね、よし、それをやろうと。
すみません、皆さんは大学のご専門は何でいらっしゃいましたっけ？
不経済経済学部でございますね。
経済学部、文化系ですか？
文化系です。
文化系の方がこんなに技術にもお詳しい、
ただね、もともとは工作って言いますかね、あれ好きで、やっぱり物理とかですね、科学がやっぱ高校時代好きだったですね。
そうですか、すいません、話を腰折ってしまいました。
そういうことでですね、一応10年ごとに、本を書いてですね、これから先 その見通しを立って、で自分もそれをやるというのを1968年から10年ごとに本を書きまして、で、非常に甘い点をつければですね、私の予測は当たって、で私の仕事も成功したというのがずっと来てまして、で本来なら2年前に書かないといかん次の本がですね、でこれはやっぱり私年取りましたから、もう遺言状としてですね、
失礼ですが今おいくつでいらっしゃいますか？
アメリカでは39と言ってますけど、
いいですね、
日本では77でございます。
77、そうでいらっしゃいますか、全くそう見えませんが、
そういうことでですね、2年前に原稿を書いたんですけども、世の中どんどん変わりますからね、結局もう変えてやっと、今年に出したと。でこれは、日本経済このままじゃダメでですね、こうすれば日本経済は再生するよというのと、私の仕事もこの予測した方向でやろうと、その予測した方法という中に半導体の産業 の惨憺たる状況を分析してますけども、これを抜け出すにはこういうソリューションを作らんといかんよというふうに書いてあるんですけど、私の会社の名前一言も書いてませんが、実は私が今やってるベイサンドの会社のテクノロジーというのはそれなんですということで、これが成功したら、日本の半導体も再生するし、私のビジネスも再生すると、成功すると、いうふうに思ってますけど、こんな
経歴でございます。では曽根山さん、ちょっと今までのお仕事のご経緯と、今回の三輪さんのご本人に寄せる思いのところを一つお願いしたいと思います。
私は、昭和34年、もう今から言いますと52年前ですね、大蔵省にいまして、証券検査官というポジションにいたんです。でそれから私は20年間大蔵省で証券検査官という役割の仕事をちょっと続けてたんですけども、一貫して この元になっている日本で使われている証券取引法という言葉、使われている言葉の意味全くわからない。誰に聞いてもわからない。偉い人に聞いてもわからない。古い人に聞いてもわからない。聞きに行く人がいない。そういう中でね、こういろいろとこうもがいてたんです。ある日そのちょうどこのアメリカの証券取引法を勉強できるような留学生のチャンスがございまして、そこでアメリカに出かけたんです。それは昭和51年あのバブルのちょっと手前ですね。でその時に、何を質問しようかということでいろいろ考えたんです。3つ言葉がありまして、1つはコントロールという言葉ですね、うん、それからインベスティゲーションという言葉ですね、それからエンフォースメントという分かったような分からないようなね日本語になったのが日本に使われてたんですけども、書いてる意味は分かる、英語で読んでも分からない、日本語は特に分かりません。でそこでその法律を作った人と会っていろいろ議論してみたんですけど、その戦後二十何年に法律を書いた人も分かるわけはありませんと、その当時地引きがなかったんですと、地引きがないやつを適当な日本語に変えて作ったのが日本の証券取引法です、お調べになりたいならアメリカ行って議論したらどうですかということで、その3つの言葉を持って SEC 行ったんです、はい、で SEC 行きますとね、まず一番初めにねその How to control とかいう言葉ですね、特にマーケットコントロールという言葉がない。だからその質問の受けかねるという、ね、答えが返ってきましてね、これでね大倉教授のその知恵のある人に聞くけど皆さん分からない なぜのと言った、
その市場をコントロールするという言葉はない。そう、
ハウトゥーコントロールマーケットですね。
あ、はい、
強いてあるとしたらレギュレートという言葉である。
レギュレートはあるけどコントロールはない、
うん、という言葉がね、はい、分かったのそれから20年も30年も経ってから、はい、で行ってみて最後まで、ね、そのコントロールの意味は分からなかったんですよ。それからねそのインベスティゲーションという言葉もですちょっと分からない、ちょっときつい検査みたいなねつもりで言ってたんですけども、そのインスペクションとそれからエンフォースメントという言葉は分からなかったのが、 SEC 行ってみて、それではミスターその辺エンフォースメントセミナーに出席してみたらと言われてみて、出席してみてびっくりしたのはそのセミナーの部屋が違うんじゃないかと、ということで出てくるのは沿岸警備隊とかね、うん、盗聴とかね経済じゃないんですね。これでびっくりしましてね、部屋を何回も出たり入ったりして違ってんじゃないかと思って、うん、まあ大きな本だけはもらって帰ってきて、それはずっとその後20年間大倉市にいる間その言葉が半分しか分からなかった。日本は日本流でやってたわけですからね。で日本が言うコントロールとは何かというと、そのいわゆる決まった私に言わせば養老院をね管理するみたいな、そういう言葉で日本のコントロール、向こうはねコントロールするじゃない、その NASA でね宇宙をコントロールするみたいなね、飛行機をコントロールするみたいな、その根本が違うということがねずっと残ってきたんです、まあ、それがあってその役所を辞めてからも一貫してそこの議論、コントロールとは何か、レギュレートとは何かということをね諸先輩方とこう追っかけてきている間に、一番最後にこう三輪さんと出会いましてね、それは何かというとね、その法律とか経済とか金融ではないと、軍隊だとか産業だとかですね、そこの議論をやらないとね、その上っ面の法律と金融の議論でね、そこの議論をマーケットの議論をやったってわからないと、エネルギーがないわけですからね、まあ、そういうことでその本場と御社というようなタイトルの紙を書いて、全くその動物が宇宙へ飛んでいくロケットの本場と御社とね、日本のような静かにしてマーケットと称する流通しようだけでぐるぐる回せばいいという発想の市場とは全く似て非なるものだということですね。それが未だに解けないまま今来て、少し皆さんとお話して藤原さんとお話しているうちに確信が分かってきたような感じがしますね。
ああそうですか、はい、ではまず皆さんにお伺いしたいんですが、半導体産業ですね、本当に今日本の半導体産業も、まあ、惨憺たる状況だと思うんですが、まずこのなぜ日本の半導体産業はこんなにおかしくなってしまったのか、まずそこからお話を伺いたいんですが、率直にどういうことでございましょうか。
いくつかありますけど、まず簡単に言えばですね、はい、売れる商品が作れなかったということですね。
売れる商品がね、うん、でもかつて日本の半導体ってすごく世界で売れてませんでした、
これは マーケットはですね、いつも同じじゃなくてどんどん変わっていくんですね、
はい、
でまあ、私はこの本の中に3つの配線というふうに書きましたけども、はい、1つの配線は D ラムって、かつてこれでですね日本が世界一になったんですね、
そうですね、
D ラム。でこれは最初はいわゆるメインフレームコンピューター用、はい、日本で言えばNTT とか通信のですね、はいはい、いろんなコントロールシステム のチップをの、まあ、メモリーですね。でこれにはねものすごく性能的にあるいは耐久性的にですね高い品質が必要になったんですね、
はい、
ところが、まあ、アメリカもそれやってたの、まあ、インテルっていうのはもともとこれの創業者っていいますかね、インテル今 D ラムが最初 の商品だったんです。でところが、まあ、日本の、まあ、その頃は総合電機業者ということで東芝、はい、まあ、金たくさんありましたからですね、でしかも日本的な勤勉なですね、いわゆるゴミのないいわゆるクリーンルームといいますかね、これがもうゴミ入ったらああいうメモリーのビットがこう狂っちゃいますから、はい、もう非常にゴミのない、
はい、
そういうクリーン度を追求をしていったところでですね、インテルができないようないい商品を作ったんですね、
は
ものすごいいい商品、
はい、
でこれがだから日本の半導体が浮かび上がってナンバーワンになった一番の商品ですけども、
はい、
ところがマーケットがですね急にそのメインフレームコンピューターからですね、皆さんもご存知のパソコン、まあ、これはいわゆるスティーブ・ジョブとかですね、
はい、
若い学生が作っていったそういうパソコン、まあ、最初はおもちゃでですね、トイザラスなんかで売られたんですけども
そうなんですか。
これがだんだんだんだんですね、こう良くなって、それで家庭にも入ると、
はい、
で、まあ、コンピューターっていうのは IBM という、まあ、言われてるぐらい、まあ、そういうIBM が、まあ、コントロールしたんですけども、その IBM がですね、パソコンという家庭でコンピューターを使うなんてバカなことを考えるなとそんなのはいらないと、
あ、そういう時代だったんですね。
メインフレームのコンピューター5台あればですね、世界で全部計算できると、それ以上いらないというふうに彼らは思ったんですね。でところがだんだんだんだんパソコンがこう伸びてきましてですね、そこにいわゆる D ラムってメモリーが必要なんです、
はい、
ところがその性能と、まあ、耐久性っていうのはそれはもうメインフレームとは雲泥の差っていうのは、電池の、はい、まあ、おもちゃみたいなもんですからね、はい、ところが日本の半導体はですね、そのものすごく高級なもの、もう技術としてもその最高のものを作ったんですけども、その構造そのものをですね変えないんですね。それでなんか下請けを安く使って、まあ、購買がですね材料安くしてコストダウンしようということで来て、結局それじゃもうコストがかからないと。ところが別の会社がですね、マイクロンとか、まあ、サムソンとか、これはパソコン用に必要な D ラムを設計してそれ作りました、まあ、工程で言えばですね、まあ、400工程ぐらいあるんですけども、はい、D ラムのメインフレームの400工程、うん、こちらのパソコンはですね200工程以下ぐらいになっちゃうんですね。
また
コストが全然違うんですね、
はい、
でそれをだから商品の構造を変えないでそのまま来ちゃってるから、これ当然売れないですよね。
でもそれ、その変化起きたともう20年ぐらい前ですよね、20年間その構造を変えないでやってきたことの方が、
それは不思議
驚きなんですけど、
だから、ね、冗談じゃないかと思うぐらいあれですけど、それが本当なんですね。それでもう半導体としての、まあ、最初に築いたDラムをですね、全然お手上げで全部撤退しちゃったと、
はい、
いうことが一つの問題ですね、
はいはい、
でもう一つは、じゃあそれでですね、はい、日本を負けじと思ってですね、はい、まあ、D ラムはもうコンポーネントだからいいよと、
は
い、で半導体はどんどんどんどん、まあ、出席度を上げてですね、今まではコンポーネントだったんですけども、システム全体の回路がこう入るようなですね、まあ、システム LSI といいますかね、
はい、
システムオンチップという SOC というのが出ましてですね、で日本の いわゆる半導体メーカーのトップがですね、これからはSOC で世界を制覇すると、はい、でこれは非常に良かったんですけども、はいはい、これはちょっと経営者が間違っちゃいましてですね
そうなんですか、
で結局システムを検討するのはですね、はい、半導体メーカーじゃないと思っちゃったんですね。
ああそうか、
でアメリカの、まあ、今もう有名なクアルコムだとかブロードコムとか半導体メーカーあります、はい、それはシステム全体の無線の全体のシステムはこうやるとかですね、そういうシステムを作ってその中の半導体をこういうふうに作りましょうと、いうふうにやったあのチップですね、で付加価値としてはだからそのシステムに価値があって、はい、それをシリコンの中にこう入れる、まあ、これインプリメンテーションと言いますけども、これよりもこっちのシステムの方が価値があるのをですね、それ見なかったんですね。
なるほどね。
でこれのシステムの研究はほとんどあの R&D やらなかったんです、はい、でお客さんから回路の図面をもらってですね、はい、それをこのシリコンの中に入れるという、まあ、言ってみれば本当の下請けですね、はい、それがシステムオンチップと勘違いしちゃいましたと、はい、これは儲かるはずないんですよね。勘
違いしてしまったと、はい、
だからもうあのいわゆる、はい、あの携帯電話、まあ、たくさん出てますけどもあのほとんどがですね、80% の利益がクアルコムに行ってるんですね。
あ、そうなんですか。
みんな入ってる共通のものがですね、はい、で、あの携帯電話作ってるたくさん、まあね、パナソニックでもありますけども、はい、それは中身は同じですからね、はい、儲からない商売をどうやってやってるんですね、はい、でこれがだからやっぱり半導体はおかしくなったと、はい、いうことがまあ2つ目のこれが、はい、SOC の配線って言いますかね、はい、でもう一つはもともとものづくりっていうのは日本は得意だと思ったんですけども、そういうあのクアルコンみたいにですねお客さんをこうたくさん集めてきて、はい、私のチップを使いなさいと、はい、まあ、これがあのアプリケーションスペシフィックスタンダードプロダクト共通商品ですね、はいはい、そういうもので成功したんですけども、はい、日本はあの図面をもらって回路をもらってやるからですね、はい、結局一個一個の半導体の下請けになっちゃうんですね。あ、はい、でこういうあの一個一個って言いますとですね、あの微細加工が進むごとに開発費がですね、はい、昔は一個作るのに2000万あればできた、はい、でだんだんだんだん5000万、今は40億とかですね、はい、かかっちゃうんですね、はい、そうするとそんなもんじゃ、ね、40億かけてですね、これ最初から売れるっていう製品あの商品設計する人誰も社長と家でもいないと いうことでね、結局あの新しい半導体の開発がずっと下がってるんですよ。で日本はここだけをしがみついたから結局作るものがないからですね、製造も結局諦めちゃって、はい、あの台湾の方に取られちゃったと、はい、だから作る方もダメになっちゃった、はい、3つの配線を起こして、これはだから徹底的にですね、半導体がおかしくなったと。
なんかすごくでお話を伺うと情けない話ですけど、
これはだから、非常に明快になっていますかね、理由がはっきりわかるあるんですけども、なぜそれに気がつかなかったかですね、私は経営者の問題だと、はい、まあ、いうふうに言ってるんですけど、
ね、なるほどね、まあ、本当に半導体はあまりにも明確に見えたわけですが、まあ、近年それ以外にも例えば家電とか自動車とかですね、さまざまな日本の今までの基幹産業と言われるところがですね、まあ、海外に生産移転を起こしたり、あるいはリストラやったりして、こういろいろ問題になってますよね。この製造業全体について今どんなふうに三輪さん見ておられます？
まあ、これは私はあの最初に入った東京プレス、東プレって言いますけどね、はい、でそれはもう最初はあの本当 の下請けでですね、ホンダとか伊豆から図面もらってものをこう作ったんですけど、ね、で私が入ってからそれはまずいと、自分のやっぱり、固有の技術を持って固有の商品を作ろうとしてやってきたんですけどね、その中で私がいくつか8つぐらいやって2つ失敗しましたけどね、はい、まあ、6つぐらいはね柱を立ったんですね、はい、ところが、まあ、最近私が辞めてから最近そのオーナーに会ったらですね、 よく考えてみたら、ね、三輪さんが開発してくれた商品の、でそれがあなたが辞めてからですね、全く出てないと。だから今その遺産で食ってるからやっぱり苦しいと、
は
い、
あ、そうですか。で
これはね、ある先生、熊谷先生から聞いた、三菱商事もね、ある昔の社長さんがやっぱり言ってたらしいですね、1980年まではですね、やっぱりそのそれまでの社長トップがですね、石油をどうするとかね、大きな柱を作ってきたと、でそれ以降はね、新しいの出てないと。
1980年だったらもう30年も前なんですね。ですね。
それ以降はね、新しい柱がないと。
でほとんど一世代何もやってないってことじゃないですか。
ただまあ、彼らはね、もうすでにそれ気がついてね、今はあとやり始めてますけど、
そうで
しょうね、やっぱり大きくですね、まあ、1980年以降、イノベーションがだーっとこうしてきたと。これはまあ世界的に一つ言えますけどね、ただアメリカはやはりそれじゃまずいということで、1990年ぐらいからシリコンバレーでね、新しい、まあ、IT ということでわーっと出てきたと、ところが日本それがないと、いう意味ではですね、製造業も大変、日本の製造業非常に今暗いと、まあ、いうふうに言えますけど ね、やっぱりイノベーションが停滞していると、
そういうことですね。曽根山さんちょっとお伺いしたいんですが、まあ、その80年以降というのはですね、まあ、金融市場アメリカでも随分大きく変わったわけですね、投資家がこの産業を牽引すると、その今のどちらかというと産業人が、まあ、必要な金を銀行から借りるっていう世界だったのが、むしろその、なんて言いますかね、資金の方が産業を引っ張っているような形にこう変わっていって、産業政策というのもですね、まあ、それまでどちらかといえば官が決めてという姿から、まあ、それが通用しなくなってきた時代と思うんですね。で日本はですからもう80年代以降となりますと、そういう金融自由化、産業の国際化に完全にこれ立ち遅れたというようなところだと思うんですけども、まあ、日本 の、 その、まあ、役所の世界から見た、この役所から見た世界というんでしょうかね、だいぶなんかその勘違いをこの30年してたというか、なんか産業政策そのものもですね、なんかちょっとそのピントがずれてる部分が多いんじゃないかと思うんですが、その特に市場をどうするかということについてですね、この揺れ動く世界の市場、自分たちの都合通り動かないわけですね。まさにそのコントロールしたくてもコントロールできないものがありますよね。その点については曽根山さんどうお考えですか。
私はね、大きく見ますとね、産業そのものが変わってきたと、でそれは戦争があって回復があってという時代までは、まあ、通称やのコモディティですね、基幹産業、鉄鋼、電力、鉄道、造船とかにもね、誰でも必要だっていうそのコモディティの時代で1970年ぐらいまで来たけども、そこから先は先進国はコモディティから便益商品というのはさ、まさしくセキュリティのね、嗜好品にこう変わっていきますね。ここのね、大きな流れだから、基幹産業のとこまでは良かった、でところがそこから先になりますと、まさしく先進国と先へ行く議論ですね。つまりそのいわゆるリスクをかけて探さなきゃダメだというそのセキュリティ商品のところに来ているということが一つ分からない。それからもう一つはね、一番大きいことはその国家の構造そのもので、その投資だとか金融だとかもいろんなことは先進国同じようなことを使ってますけどもね、やっぱり日本の基本形はその農業経済のようなですね、その太陽とか土地とか水の恵みのおかげでできる労働付加価値ぐらいな議論で来てたところですからね、そのお上の役割というのはやっぱり公平にそのエネルギーを分ければいいと。だから投資ということは使ってるけどね、実質はいわゆる分配の議論しかないんでしょうね。でその最たるものはその予算制度を取ってみますと、その予算で単年度で要求があるやつをその主計官というこの、ね、リーダーがその選んで自分で査定してね、必要なものがこれだっていう、それを投資と考えた。だからそれはね、とてもじゃないけど役所の中にいる人がですね、世界がどんどん変わってくる先が、ね、読めるわけないんですね。だから分配というシステムのままで投資という名前でこうやってるわけですが、もうどんどんどんどんずれていっちゃう。だからその典型的なのはね、その例えば政府がこう民主党に代わる連邦さんなんかはですね、 無駄を省こうと、でこういろんなことやりますよね。でよく考えてみたら、その今まで国家が使って予算で使った金の無駄っていうのはみんなが見えますからね、そこまでわかるんです。でところがね、長期投資でね、こう金を出していった、これはいろんな形で長期投資出てますからね。でここでね、そのもうほとんど8割か9割は金が死んでいるのがね、誰も気がつかない。
あ、政府が出したお金が生き金になってない、うん、死に金になってる。
死に金だから、ね、せっかく民で稼いだ金をですね送ってくる。でその再投資をするときにまた養老院の、ね、分配の資金に行っちゃって、で、まあ、形はね、なんかね、再投資だとかいい名前つけてるんですけどね、もう事実上それは死んでしまう。つまりそこの循環ですよね。つまり動物型のいわゆる循環のシステムは完全にそこが途切れてるということに未だにわからない。だからそこにおそらく、まあ、いろんなネックの問題があってね、無駄が、まあ、日本が特に典型的にひどくなったんじゃないですかね。先に行って先にひっくり返って
る。三輪さん、あの日本でも仕事されて、それからそのシリコンバレーの仕事しておられますけども、うん、この仕事の仕方、発想、構造、うん、どんなふうな違いを感じられます？
まあ、私 の, あのこれは昔からのですね、あの経済学を学んだことによるあれですけどね、はい、私のものの見方っていうのは、あの世の中の構造っていうのは土台っていうのが、まあ、経済的な土台、技術的な土台っていうのが一つありましてね、はい、その土台、経済的なものに相応したあの上部構造、建物をさせると、はい、まあ、これが社会として動くと。ところがあの土台っていうのはですね、もう人間の社会の動きとは関係なくどんどんどんどん進むんですね。これ半導体で言えばもう明らかに、ね、あの微細加工がどんどんどんどん進んでいくというのに同じようにですね、あの進んでいくんですけども、この上部構造っていうのはやっぱり急に改まらないんですね。だからここに乖離が起こる、ズレが、まあ、今の日本の社会というのはそのズレがあのいろんなもん矛盾として出てるんですけども、はい、逆にその乖離がありますとですね、そこにこの土台を変えればいいわけですから、イノベーションのものすごくいいチャンスがあるんですね。
なるほど、上部構造と下部構造の
ズレ、乖離と整合性をこう、はい、取っていくですね、はいはい、あ、はい、私はそれであの世の中見てましてね、はい、でそれで見ますとね、これから5年先どう変わるかっていうのがね、結構見えてくるんです。
あ、そうですか、今ちょっと話もう少し詳しくお伺いしたいんですけども、その上部構造下部構造という、今経済学部の方あんまりその言葉使わないと思うんですが、
ね、
宮さんじゃあちょっと経済学簡単にちょっと今ご紹介いただけますか。
これはまあもともとはあのヘーゲルのね、はい、ヘーゲルは多少関連的なあれだったけど、はい、やはり、ちゃんとしたのあのあれを理論はしたのはマルクスだと思うんですけどね、はい、で経済っていうのは例えば、まあ、手工業の時のこの社会のあり方、あるいは機械製大工業の終わり、あるいは重工業になったというあの経済の土台ですね、生産関係といいますけど、それによっていろんな社会のですね、あの、まあ、物の考え方、法律、あるいは美術まで変わると、
美術、
ね、あれ 文学も変わるというぐらいに彼は言ってるんですけど、それはちょっと極端だったんですね。だけど基本的な動きはね、私それは正しいと思うんですね。
あのマルクスっていうと革命の道具だみたいに思ってると思うんですが、そういうわけではないわけですよね、
これ弁証法的なですね、はい、動き正反合っていうですね、はい、それがまあこの土台と上部構造の乖離とその整合性といいますかね、はい、そういうこう大きなこのうねりの中にですね展開していると。
学生の時それを学ばれて、
そうですね、
それを実践
ずっと
されてこられたという、そういうことですね、はい。例えばちょっとその例を言っていただけますかね、何かその、その上株構造が変わって売れるようになった商品、例えばさっきのパソコンもそうかもしれません
ね。パソコンもそうですね、
あと例え
ばあるいはまあ、あの黒猫ヤマトもそうですよね、
黒猫ヤマト、
ね、あれができちゃうとですね、やっぱりいろんな業態のビジネス変わってきますよね。
なるほどね。
ゴルフなんかはね、なんでこうやって持ってたのがバーンと持っていかれるですね、あるいはあの出るっていうね、あれなんかはやっぱりそういうね、宅急便ができたから、ああいうビジネスができたんですね。
宅急便がなかったら、配送型のコンピューターって無理ですもんね。
だから、こういうのが出ればですね、新しいビジネスが出てくるというようなですね、あるいはまあ、今のインターネットが出たらどうなるとかですね、 半導体で言えば微細加工がこうずれ進化してきますとね、その時点で の設計の自動ツールというのがですね、はい、微細加工が一段進みますとね使えなくなるんですよ。
そうなんですか、ね、はい、
そうするとこれは我々こういうソフトを作ってるとかいいチャンスなんですね。次のまたソフトを作れば、ね、売れるんですよね、
はいはいはい、
だから大体もう見通しがつくんですよ。次にどういうものを開発したらいいか売れるかっていうのがですね。
なるほどね、でも日本のメーカーも一応そういう予測は皆さんやってて経産省の資料見てもなんかいろいろ書いてあるように見えるんですが、あれはどうなんでしょうかね。
事業としてやってないんですね。
事業としてね、
これ眺めてるだけだと思う。
眺めてるだけね。そうですか、なるほどね。その事業として見るときっていうのは、皆さんどんなところ気をつけて見ておられますか。
そのお客さんの困ってるところを見てますよね。
お客さんの困ってるところ、
はい、で私はまあ実際にシリコンバレーで今5つぐらいの会社やってますけどね、
はい、
次こういう商品が出るっていうのをですね、見通したら私はね雇ってくださいって言ったことないんですよ。これを一つやってくれませんかってね頼まれるからやるんですけど、まあ、そういう
どういう方が頼まれるんですか。それは
それは創業者のねファウンダーからね、
そうですか、
やってくれませんかと。でそれがまあこういう方向でね世の中が動いてるからそれのそのテクノロジーのソリューションを出すと、これは絶対売れるねと。でそれ絶対売れるんだけじゃなくて、シリコンバレーのすごいところはですね、物が完成する前からお客さんを掴むんですよ。でこれができたら買ってよねと。
ああ、そういうマーケットにはあんまりないかもしれませんね。
日本はそれをやらないんです。日本はね、物をこう作ってできたらさあどうしようかって。
そうそう、それは普通ですね。ああ、
シリコンバレーはそうじゃないんですね。ああ、やっぱり最初にお客さんを掴んだんです。
ああ、
そうするとやりやすいですよね。
はい。どんな方をお雇いになって実際に仕事なさるんですか。そのシリコンバレーで仕事なさる時っていうのは、
まあ一人はもちろんテクノロジーをね、はい、きちっとやる人と、
はい、
それからまああるマネジメントと、はい、それから金を引っ張ってくる人ですね、まあ、その3人ぐらいですよね。
それどうやってそういう方と縁を結ばれるんですか、皆さんは。
いやまあ努力はしてはないんですけど、そういうネットワークができちゃったという感じですね、まあ、結局ね一つ成功すると、えらいこうなんて言いますかね、それがわーっと広がってですね、
はい、
で今私は、まあ、一つ少し大げさに言えばね、IPO のね、請負い人というふうに言われてるんです。私
IPO 請負い人、うん、はい、
上場しましょう、だから新しいのが来たらね、本当少し大げさに言えばね、私のところ来るんですね、でこれどうやって売ったらいいかとかね、最初聞きに来るんですよ、
はい、
どういうポジショニングで売ったらいいかっていう、ね、まあ、それが私大好きなもんですから、戦略を立てるのがですね、
それは日本じゃなかなか難しいですか、やっぱり我が国国内でやろうとすると。
そうですね、やっぱり私が来るのは、ね、やっぱりアメリカ人ですよね。
なんかその仕事の仕方とテンポがだいぶ日米で違うような気がする。
違いますね、
特にシリコンバレーと、どんなふうにご覧になりますか。
それはね、私ずっと、まあもともと私は小さい会社で来たから、
はい、
割にまた非常に社長とこう、ね、直結してましたから自信は早いんですけど、まあいろいろ見てると、例えば営業のいろんな政策を変えようとしたらね、普通だったら、ちょっとお前チーム作ってね、よく調べろと。で大体半年ぐらいこうやって調べさせるんですね。で持ってこいと。でいやこうじゃないとこうやってやるんですけど、まあ大体1年ぐらいかかるんですけどね。
なるほどね。
私がトープレー辞めてテラダインっていうところに行きましてね。はい、で少しちょっと変えようとしたあれがありましてね。
はい、
ディストリビューターのあれをね。そうするとまあ3人ぐらいでね、大体決めちゃうんですよ。まあ、そんなバカじゃないですからね、決めない、はい、ところがそれで決めた内容はね 100% じゃないんですね、漏れがあるんですけどね、それはいいんですよ、
はい、
でまずそれでボンとやるんですね、
はい、
でやったらいろんな問題がね、不備な点もありますからこう出てくるんですけどね、それをねすかさずやっぱりパッパッとこう修正していくんですね、
はい、
それものすごい早い 回でね完成したものにこう、だから日本のやっぱりそうです3分の1ぐらいでできちゃうんです、そのスピードという意味ではね。
そうですか、うん、あ
よく言われてますよ、あの、まあ、日立とかね、なんかね、あるあの倫理でね、イベントこうある方向を決めたと、いや戦艦大和じゃないんですけどね、決めた時点ではね最初の条件が変わってきてるんですよね、でやってる人もバカじゃないか分かってるんですよ、でこの時点でやったらこれ潰れるというのは分かってるんだけどもうやっちゃうんですね、倫理通ったものをね変えることはできないと。
そうですか、
うん、そういう戦艦大和みたいなのがこれ笑い話じゃなくてねたくさんあるんですね、
今でもそうでしょうか、
まだ残ってますよ、
残ってますか、それは救われないですねなんかね、であの5本の中でね、最初にディストピア、暗黒鏡という言葉が出てくるんですが、ちょっとこれについてご説明いただけます
か。まあ、これはねちょっと実は曽根山さんから教えていただいて、あの去年のダボスの会議でね、出たあの言葉のようですけどね、まあ、これはだけど、まあ、言ってみれば特に若い者のですね、これから生きるこうなっていますかね、すべてというのがわからないという意味では、あの今まであまりこういうディストピアっていうね言葉は出てなかったと思うんですけどね、今ユートピア、ユートピアでずっと来たんですけどね、そういう言葉が出ちゃったっていうことはやっぱり大変な、もう社会問題だということじゃないかと思うんですね、でだから今もうね、ユートピアをねこう心に描くことができなくなるんですね、
そうかもしれないですね、
あの明かりがこうあるというのは あの見れればね、こういろいろこう出るあの行動も起こすんですけど、それが見れなくなってきたと。
なるほどね、
ユートピアがね、まあ想像できないというのが一番問題じゃないかと、
曽根山さん、ちょっとディストピアについてご説明いただけます、
私もねそのよくわからなかったんですけどもね、あのダボス会議がこれ今7年目かなんかですけど、この2年でそのダボスがガーッと見方を変えたのは、それまではアメリカのやり方がやりすぎてるから、ここちょっと注意という言葉がね、その初めて去年と今年になって大きな渦がね逆回転し始めてた、ものすごいことを言い出したという。
渦が逆回転、
限界だ、
世界的に ね
限界だというのはね、これはもう前からねこの渦が持つのかなと言ってるのがね、まさしく大きな限界点に来たんでしょうね、これはもう政治からその軍事から産業すべてが空中に大きくなりすぎたんじゃないですかね、人口もねすべてが、確かにあのちっちゃい枝は調整機器があれだけ大きくなりますとね、人口も10倍 GDP が10倍エネルギーも10倍こうなっちゃうとそれ持たないんでしょうね、
あの宮さん、あのご本の中でですね、まあ、とにかく景気良くする世の中進むには売れる商品がなきゃダメなんだと、売れる商品はイノベーションでなきゃダメなんだと、ずっと指摘されていると思うんですけども、今やっぱり世界的にそうすると売れる商品ってのは枯渇しつつあるんでしょうか。
ありますね、今ね、
あ枯渇しつつある、そうなんですか、それはやっぱどうしてそうなっちゃったんですかね。
やはりあのイノベーション、まあ、これあの日本ではあのイノベーションという技術革新と訳してますけどね、でアメリカは、まあ、イノベーションということで、やっぱりそれでも、ね、技術というのにみんな固執してるんですよね。
あ、技術に固執してる、
で技術の新しいものを出そうとするとね、これは並程度のことじゃないんですね。
とかでイノベーションは決して技術を新しいものするだけではない、じゃない、
で、まああのシュンペーターなんかもね、イノベーションって言って、それは何かと、これまでとは違ったやり方でことを行うことということですね、でそれはまあいろんな要素の、新結合って言いますかね、まあ、順列組み合わせで新しいいろいろな、まあ、そういうものでこの要素がですね全く今までない年下ものだという必要はないと、今まであるもののいろんな組み合わせでですね違ったものができると、そういうのが、まあ、我々がやるイノベーションだろう。もちろんあの今までないものですね、大発見でこう出るのもこれはありますけどね、それはそんなにボンボン出るもんじゃないというのは皆さん分かってるんですけど、ただ今まであのアメリカでもいろんな論調があって、もこれからイノベーションできないっていうのはもう今までやった技術のフルーツと言いますかね、全部食っちゃったからもうないよと、あと30年ぐらいで来ないよというような論あの本もありますよね、だけどやっぱそうじゃなくて、 今すでにもういろんなものがこうあるわけですからね、特に日本はいろんな要素がこうたくさんある、それをいかに組み合わせていくか、でそれを考えるのがですね、まあ、通常あの新しい商品を作るったらですね、まあ、言ってみればあの砂漠の中でですね、何にもないところで何かを作るって、まあ、これは宗教でないとそういう商品できないと言われてるんですけど、そうじゃなくて、今ある商品、今ある産業、これをねちょっと違った目で変えてね、これのマーケットじゃなくて違ったマーケットを作ろうという見方、でアメリカにはうっすらとそういうコンセプトあるんですけどね、私が今度これに変えた、考え方っていうのは初めてじゃないかと思うんですけどね、
まさにあのディスラプティブイノベーションということでございますが、あのまあ、ちょっとカタカナなんですけ、ね、ど、その意味からご説明をまずいただけますか。
この、ね、ディスラプティブっていうのはこれから、ね、非常にいろんなあの意味をですね、まあ、人間がこう加えていくいいあのタームじゃないかと思うんですけども、一応あのいろんなあのディクショナリーであるのはですね、やっぱり確かに破壊っていうのもあるんですね、ところが錯乱だとか、あるいはディレールって言いますか、ちょっと脱線するとかですね、まあ、そういうあのあるいは枝分かれするとか、そういう意味があるんですね、で私はこれをまあ枝分かれ分岐という意味なんですね、
枝分かれ分岐するという意味ですね、
そういうふうに取ったんですけどね、である人に言いますと、これはまあ辞書にはないんですけども、あるお城がありますと、でおそらく戦争をしているお城じゃないかと思うんですけども、あのここから穴を掘ってですね、ちょっと地下で敵に見られないようにこうやって出ていくと、これをねディスラプティブって呼ぶらしいんですよね。まあそういうだからヨーロッパのやっぱり戦争でですね、そういうふうに逃げていってまた盛り返したというのがあるというふうに言ってるんですけどね、それがまあディスラプティブだというような表現で言ってますけど、
具体的にその分岐型っていうのはどんなようなで、
これはね、そういう目で見ますとね、たくさんあるんですね、でこれは先ほど言いました、メインフレームコンピューターというかね、IBM が、ドミネートした、それが同じコンピューターですけども、全く違うマーケット、パーソナルコンピューターですね、これが出てきたというようなものですね、
郵便に対する宅急便もそういうものですかね、
そうですね、マーケットはやっぱ違うんですね、
マーケットが違うわけですよね、ちょっと変えるだけでも、
同じマーケットでですね、技術を違ったものをやるったらこれ共食いになってましてね、結局ダメなんですよね。
あ、そうか、それはちょっと我々注意しなきゃいけませんね、同じマーケットで
いい技術をこう入れてですね、
技術入れて、でもみんなそれやってますね、普通ね、
そうなんですよ、
うちのお客さんここだと、うちのマーケットここだと、それが最初に
あって、いいものをこうってね、
そうじゃないんだ、ですら
全く違ったマーケットを作ると。
でもこれ皆さんね、その全く違ったマーケットを作るというのは違う業界の話になりますから、普通こうね縦型発想の人だと絶対できないことですよね。アメリカではこの言葉結構使われるんですか。
最近使ってますね。
あ、そうですか、ね、
ただ私が今言ってるような形で明確なですね、コンセプトではまだ使ってないと思うんですけどね。
なるほどね、でこのディスラプティブイノベーションというのは、そうしますとそのなんか普通にこう考えてなんかベンチャーやるのと、ベンチャーでなんか自分で技術作って、先ほど一心教師ができないとおっしゃったけど、なんか自分で一生懸命考えて技術作ってマーケット作るのと違うところってどんなところなんでございますか。
まあ、それをやる場合でもですね、やっぱりどこマーケットをどこにするかですね、
どこにするかね、
そこをやっぱり考える必要があって、そこにやはりディスラプティブ的なですね、発想が必要になってくると思うんですよね。これ、まあ、ある技術を作りましたと、だけど今既存のあるところにですね、持ってったってですね、あまりいい商売にならないですよね。
もうそうですよ、
叩かれたりね、
違うマーケットを狙うわけですね、
もう競争相手がいないところで作ると、
競争相手がいないところに、それは面白い発想ですね、
だから、まあ、ソニーのね、これ唯一の日本のあれってソニーのウォークマンなんかね、まあ、いわゆる部屋の中にこうステレオを置いてるやつね、低知識のもので音楽を楽しむっていうのをね、全く違って歩きながら聴くとかね、あれ個別でこうやるとかね、そういうのはまさにディスラプティブイノベーションだと、ウォークマンはそうだと思いますね。
そうです、確かに市場が全く新しくできましたもんね、
その時はもう 低知識でもね、これはちょっと、はい、バイブレーションがあると音が乱れるとかね、なんかでみんな反対したんですよ。高質な音楽はね、そんな持ち歩いてね出るもんじゃないと、みんな反対。おそらくだから森田さんぐらいでね、
はい、
これでやれるんだということで、で今立派な音を聞きますよね。デジタルになりましたから、
そうですね、
昔アナログだからなかなか難しいんで、デジタルになったらもう、バイブレーションが出てね、立派な音楽になりますからね、
はい、
まあ、そういう技術がだんだん発達していくと、今まで最初はちょっと低級ですけどね、これだんだんとこう越していくんですよね。
そうか、最初は低級
低級にな
っちゃう、
そういうこと。メインフレームコンピューターでもよく言われてます、昔のね大型コンピューターで真空管何万本と持ってた
ありましたありました。
それはね今のパソコンのね、まあ、1万分の1ぐらいですよね、
はい、
それが何十億っていうのはね、今はもうね、3万とか何本で買えちゃう。だから、性能自体がね、ここよりもゴーッと上がってるんですね。
なるほどね、最初その市場を別の市場にこう出ていく、その時はあまり品質のいいものは出ないんだけども、そこがものすごく進化して、やがてフルスを超える品質になってくる、
その時にね、ここで開発者にね、あんまり金をね、ふんだんに与えない方がいいんです。
ここでその分ける時に、
分ける
最初に、金を与えない方がいい。
金がないなと。
なるほど。それはどんなところで違いが出てきますか、金のあるなしは。仕事をやってる中で。
それはね、もう、高いっていうかね、技術のね、コスト高いものを作っちゃうんですね、あるいは無駄なものを作っちゃう。だけど必要なものっていうのは、やっぱりね、最小限のものからスタートしないとね、
なるほどね、
だんだんだんだんこういけ持っていかないとね。
なるほどね、
だから、はい、あんまりふんだんにね、じゃあやれやんな、もう金いくらでも出すからやれと、それはダメなんですね。
あ、そうですか。
ホンダなんかはね、やっぱそこなんですね。あまり金をね出さないんですよ。
あ、そうなんですか。
でちょっと脱線しますけど、私がトップレーいた頃ですね、プレスっていうのはね、大きなプレスがあって、
はい、
金型がこうそれぞれありますよね、はい、金型っていうのは1億2億3億って、まあ、すごいあれですよね。で普通のドアとかですね、フェンダーとかなんかありますけど、大体ね、はい、7工程ぐらいかかるんですよ。
あ、そうなんですか。ね、
多いのは10工程ぐらいね、最初はちょこっと曲げて、今度だんだん深絞りしてこうやってね、でところがある時ですね、
はい、
トップレさん4工程で作りなさいって言ってですね、何ばかり言ってんですかと、作れっていうわけですね。だけどできちゃったんですよ、
はあ、
でそれは最初私知らなくてね、
ハ
コンダっていうのはすごい人がいるなと思ったんですよ、よく見通して ね、
ね
で後で聞いたらね、いやプレスが4台しかなかったから、4台の金型しか使えないと。
なるほど、
まあ、そういうものなんですよね。やっぱり苦労してやるとね、いろんなものができちゃ う、
そ う、 いうこと、
ね、だからあんまりね金をジャブジャブ出さない方がいいと、
でそのこの5本の中にですね、ディスラプティブイノベーションが成功する定理、ね、法則みたいなのを書いてます。ちょっとそれご紹介いただけますか。
まあ、これはだから、まあ、いくつかねありますけども、もうちょっとね、もうこれ以上複雑になっても困るなとかね、商品がね、
複雑すぎる、
使いにくいとかね、
はあ、よくあります。
やっぱりなんかお客さんのちょっとこう不満がありますよね、
はい、
そこにやっぱ一つなんかのね、
なるほど、
ヒントがあるんじゃないかと、
はい、
でまあこんなものができたらいいなっていうね、そういうのとですね、なんか合わせるとまた新しいものができちゃう。
なるほどね、
でまあ、昔、まあ、それとも言われましたけど、産業の発展から言ったらですね、アダム・スミスが言うように、昔は生活必需品、まあ、物理的に人間が生きるためにですね、
はい、
いい食住とかね、そういうものの、はい、あるいはまあ基幹産業が、
はい、
だけど、まあ、ある時期1900、まあ、実際には私は1927年って言ってるんですけど、分岐点がね、それからはいわゆる感情で好みって言いますかね、
はいはい、
それがなくても生きるには関係ないと、だけどそういう便益品っていうのがね、だんだん主流になって 来るわけですけど、
それは初めは車のことですか、
車でもそうですね、何でもみんなそういうふうなね、
はい、
でこっちの方に来るとね、なかなかこのどういう商品がいいかっていうのはね、難しくなるから、やっぱりここはね、まあ本当になってますかね、夢って言いますかね、こんなのがあったらいいなっていうね、これを非常に大切にしないといけない。今日本はねそういうのはあんま考えないんですね、
一番それなんか欠けてるような感じがしますね、
バカもと考えるなと、
三輪さんはやっぱりそういう思いをずっと持っておられました。
そうですね、
なんか日本の技術者っていわゆる生真面目ですよね、なんかあんまりそういうことをこう考えない、ご本の中にもそのアウトオブボックスの発想という言葉がありまして、こうなんか箱の外側
を外側に出るのはね苦手なんです ね、だからまあいろんな表現で盆栽ね、日本盆栽って非常に、あれ作るのはうまいんですから箱庭とかね、ところがね東京都の都市作るっていうのはね苦手なんですね。だからまあ瀬名さんが言われるように、碁でも将棋でもね、詰碁ですよね、この辺はやるけどこの大宇宙は
ね、隅はやるけど真ん中はやらないと
そうですね、そこはねちょっと日本とね、まあアメリカ人のこう、特に技術屋のね、発想はちょっと違うかな、そこをやっぱりこれからね大いに学ばんといかんと思
う。そうですね、皆さんの他の国々の方々ともお付き合いが深いと思いますが、他の国々の皆さんどうですか。
いや特にね、インドとかね、
インド、
イスラエル人、
イスラエル、
これはね奇想天外なこと
奇想天外ですか。はい、
なんでこんな考えするんだとかね、
教育がやっぱり違うんでしょうか、それともなんか子供の頃からの発想が違うんでしょうか。
そうですね、まあ、今度のですね私のベイサンドっていうね、あのテクノロジーもね、コロンブスの卵みたいなね、まあ、インベンションって言いますかね、それが4つぐらいこうあるんですけどね、それを話すとね、なんでこんなことが今まで分からなかったかっていうね、そういうだからねこう考えたのこっちちょっと見るってことはできないんですよ、
ね、なるほどね、型通りにしか見なくて、確かに奇想天外なことっていうのは、特に会社の中では戒められるところがありますよね。
逆にね、そんなことやったらね会社の空気が読めないっていうことでね
そうですね、
もう本当に徹底的にね、まあどやされるんじゃないけどね、それは今でも言ってますよ、
今でも
会社の空気を読まないとね生きられないと、それ
何
かっていうと、奇想天外なこと言っちゃいけないってこと。
なるほどね、それじゃダメですね。
ダメですね。
そのもう一つ、その奇想天外なことはちゃんとコストの範囲内で商品にする力も、これもすごいと思いますか。
すごいと思いますね。
ねえ、
だからそれはねあんまりね金をかけないで考えさせるんです
。なるほどね。なるほどね。確かにその通りですね。そうですか。曽根山さんもう一つ伺いたいんですけども、今のこのね奇想天外な発想、あるいはその隅はやるけど真ん中やらない、このなんか発想と構造はちょっと改めないとですね、この転換期において日本の産業力あるいは人の力ってなかなか生きないような気がするんですが、何でしょうかね。
これはね、おそらく日本のこう植物の農耕型っていう特性があるんでしょうけどもね、中でもねずっと考えてみたら鎖国があって江戸時代からこう分かれてきて明治こう来る中でね、何回か日本は出ようと思ったんですね。それで1回目がおそらく植民地戦争の真似をして戦争でやってみたと、1回あるわけですよね。2回目は戦後の金融バブルみたいにこうやってみたいとやってみるわけでしょ。で2回頭叩かれてるんですよね。でそこでね3回目僕は今来てると思うんですよ。鎖国じゃやっぱダメだ、外に出なきゃダメだって、だけどねその中でね非常に大きなこの邪魔になってるっていうのがね、一つのそのアメリカから言われたその敗戦処理で安保でおとなしくしろということが見えてますよね。もう一つねこれも決定的なポイントだと思う、独占禁止法っていう法律をね戦後で導入されて、憲法と金法証券法の3つがねこれは日本をね徹底的に虚勢させるね法になってこうね成分法になっちゃってるんですね。
ご本の中にも本場と愚者というところがありましてね、曽根山さんね、ずっと言うことで
曽根山さんのこれはもう 教えてもらったところですけど
ね、はい、
あれはね、法律の名前も条文も言葉もみんなにアメリカと同じようにと書いてあるからね、と思うんだけどもね、実を言うとね、あの言葉を全く逆に翻訳してるんですね、
例えば商取法もう今あの法律もないですけども、
商取法と独禁法でね、はい、特に商取法でその翻訳のところで決定的にね、そのアクセルとブレーキをブレーキ用に翻訳してるというのは証券ということなんですね。
証券という言葉に日本ありますよね。
証券という言葉はアメリカの言葉の言語はまさしくこのベンチャーの本場でうわーっていけというやつがね、日本はそうじゃなくてあれをね終戦後に翻訳した時は有価証券という言葉を使ったんですね。有価証券というのはやっぱりあのヨーロッパにある手形小切手みたいなね、つまりあの中にはね本場の血も何も入ってないんですね。道具ですからね。
確かにね、
資金のね手形小切手とね、向こうの本場と一緒のことを言っちゃった。
セキュリティ、アメリカセキュリティですね、証券はあの安全保障と同じ、あれ言葉使ったんですよね。あれ
日本は反対にね、そのセキュリティ保証された手形とか小切手とか預金とかね、そっちに入っちゃってるんですね。ものすごく大きいですよね。
むしろアメリカでセキュリティっていうのはその中に金を入れると、でもその金をどんどん使うわけですね、投資するわけですね。
そういうセキュリティ
飛び出すために使うのが
一番
セキュリティですよね。飛びたくなければ預金に置いときゃいいと。そうセキュリティにするっていうことは、そこから飛び出してっていうことですよね。
やっぱりヨーロッパ法の方に入っちゃった。
日本はそれは分かってないな。
ヨーロッパ法に変えてしまって、根本的にね。ところが、同じ言葉ですからね、アメリカ的に動くじゃないかと思ってやるんだけど、やればみんなね、保証されたという言葉の方に全部入ってきた。そうすると、ね、リスク誰も取らないですよね。一番大きなことじゃないですかね。言語哲学が、その動物の哲学を植物語に置き換えて、社会をしまった。だから、その天網開会損してもらさせて、その法を実行すればするほどみんな転職になって動けなくなってるわけですよ、そこがね。でまた逆にそれで食ってこれる、これ食えますからね、逆にもう縛ってくれと、それが楽でいいよという人が増えてきた。それ出ていったやつは誰もね、あの集団で面倒見てくれないでしょうね、自分の責任で止めたってね。
ちょっと英米法の世界でセキュリティといえば、まあちょっとお金預金に置いとくんなら嫌だと、自分たちで何か投資をしたい、何かこうアクションを起こしたい、だからお金を持ち寄る、持ち寄るときにそれがまあ勝手に散逸しないように一応形を整える、でこのお金をまあどんなふうに活用して、であとどう分配するか、そのやり方も考えて、ね、お金をどんどん使っていく、だからまさに本場で。
本場です。
要するにもう大宇宙に向けてこの金のロケットを作って、でそこに人も乗っけて知恵を乗っけて飛び出していこう、まあ簡単にはそういうもんですよね、あれね。
という建前だけど、実際はですね、翻訳したのは手形小切手です。
日本はね。でその曽山さん、御社っていうのはそうするとどういう役割になるんですか。それ本場だとすると、本場ですからまあ暴れ回るまって意味ですよね。もうだから地平線も何もなくですね、宇宙もなく。確かにそうですね、あの国ロケットも飛ばすしですね、民間のロケットもなんか飛んでるでしょ、今度民間の会社のロケットがね。まさにこのいくらでも何でもやろうよと、それ金集めてやろうよというのが金出てくるときはセキュリティですよね。
ただそれだとね、結局最後は原発じゃないですけどね、
やりすぎる、
やりすぎちゃう、欲望原発もやりすぎ、化学原発もやりすぎてしまう、だから何かコントロールはめなきゃいかんというのが大恐慌の後で作ったペコラ委員会のね、
ペコラ委員会ね、
やっぱり動物の原罪は原罪としてやらざるを得ないと。ただそれ相当の制御をね、業者も置かなきゃね、
業者って馬、馬車乗っかって馬をこうコントロールする人ですね。
それをね、
暴れ馬を抑える人、
それがね、米法のね根拠ですね。
そうですね。
だからアメリカはそれは南北戦争の時からね、あでもないこう北だ、みんな工業だ農業だやりながらね、工業が行き過ぎるのダメだって言ってたやつを最後にこううまく作り上げて、こう失敗して大恐慌の時に本部と業者のバランスを取ろうと、それがあのまさしくアメリカでいう独禁法、公正取引委員会のね、あの馬を抑えてるっていうね、彫像がね FTC の前にあるんですよ。
そうなんですか。
それがね日本語に翻訳した途端にね、そんな危ないことやったらダメだと、全部条文は米法が入ってるんだけども、実行のところで全部殺されたんですね。
そうですね、
全部その公正取引委員会がうんと言わなきゃね、あの訴訟も許さないとかだから ね結局殺したんでしょうね。
そうですね。
本部 実行のところで、まあ、アメリカもね、その同じようにやられたらたまったもんじゃないですか、またやられるかもわかんないが、さあ同じで名前は入れてるけど実際動かないような全部ブレーキを控えた仕組みになる。
日本の方はね、日本の方は結局だからアメリカの場合はそのみんなもう自由に外に宇宙に飛び出したいと思っている人がたくさんいて、だからこのその本場の意欲をそぐようなコントロールはしないと、その代わり業者が乗っかって全部ぶっ壊さないように、まあ走りながらこう調制御すると、レギュレートすると、このやり方ですよね。しかし日本はなんかもうとにかくその枠をはみ出ること考えることそのものが良くないと、
詐欺とかね、なんかもう最初からもうドーンと取って、
だから
弾くと、
そういうことですね。
イエローゾーンで決めるっていうんじゃなくてね、もう詐欺してレッドを貼ったら、それじゃもう外しちゃうと、
もうね、黒か白かで、
そうそう、ね、イエローカードになる前に、ね、危ないやつ、その未然防止とか言ってね、
はい、
あの戦前も特にそういうマルチとかユダヤの人はね、危険分子外しちゃうと後で一緒ですよ、ね、あ、やっぱり波を立てそうな人は初めに排除しちゃうと。
ちょっと戦後日本にその法律入ってくるときに、そのアメリカ の, その中心部分の精神といいますか、基本的な構造を全部抜いて法律したわけですね。
でアメリカも それで、あのうまくあれでしょうね、日本の暴発を止めないだと思ったんでしょうね。
でも結局日本も80年代にバブル経済やって本番出てきたわけですね。で業者はいないし、で吹き飛ばしちゃったの、まあ、簡単にはそういうことですよね。そうそうそう、で今みんな怖くなって、
そうそうそう、
本場ということは考えることすらしないと、
そうそうそう、頭脳がなくなったら考える人もいる。
な、聞けば聞くほど情けない話ですよね。
まあ産業で言えばですね、はい、まあ、私 の, その、まあ、本場と業者とか、まあ、そういうあれで言いますと、やはりあの、まあ、例としては iPod とかですね、まあ、Google の、あの決めやり方ですね、はい、著作権というもんで言えば音楽著作権をね、人のやつをダーンと乱動して聞いちゃいかんと、これも言ってみれば詐欺ですよね。で Google もね、他のいろんなウェブを取ってきてですね、自分のところに入れて、これもそういう意味では著作権のね、あれであの詐欺ですよ。ところがね、そこからやっぱり新しいものが生まれるんです ね,
そうですね。
だから詐欺じゃなく本当はね、ゴミとか石ころだけど、うん、本当は大物だったんですよ ね,
そ, うですね。
それを見抜けない、うんうん、でこれはあの例の土台と上部構造のあれと関連するんですけども、うん、はい、あのこうなってた時にですね、やはりここでやるとあの、まあ、アップルのスティーブ・ジョブズが iPod をやったと、著作権はまあこれこれまだね古いあれですから、はい、お前はダメよと言われた、ね、これ変えちゃったんですね。
ああそうです、著作権の方がね
変わってきますね。だからやっぱりね、あの上部構造っていうのはどんどん変わるんですよ。
そういうことなんですよね。
だから あるこれハーバードの先生がですね、イノベーションのあの凄さというか、うん、強力なものであるかどうかの見方としてはですね、それが現在の法律にどう抵触しているか、うん、それを見ると分かるんですね。
抵触して大きいほど、
大きいほど
イノベーションが大きくなる、
うん、で世の中また変えていくんですけどね、いい方に変えていくんですけどね、だけど日本はもうあの詐欺になるのはやっちゃいかんとね、最初からこうやってんの、
そうですね、
手出さないんですよね。
そうですね、
あそれはやっぱりこういうのがあったらいいなってね、あスティーブ・ジョブズもやっぱりね、音楽ドーンと聴けるのいいなと、そういうね、あの夢をやっぱかんあの見る人がいないんですよね。
そうですね、特に会社の中ではそういうのを排除する傾向が大きい会社、役所もそうですが強いですよね、
だけどそれはね、おそらく大きい会社できなくて、やっぱそれベンチャーしかできないと私は思ってますけどね。
なるほどね、
だからベンチャーはそういうのをこうやればいいんですよね。
そうですね、日本でこのなかなかベンチャーがこう花開かない、もう大きく日本の産業を支えるところまでなかなかいかない理由はどんなところにお考えあります？
まあ一つはね、これはあの 言っていいかどうか分かりませんけど、はい、まあ、やっぱりあの戦後のね、安全保障の中でね、はいはい、日本はとにかくね、ぬるま湯にこう入ってるというね、これはね、やっぱり相当な精神的なあれになってるから、あんまりこうあの冒険をしないと。
冒険はしないという
のがまあ一つありますね、でもう一つはやはり、まあ、あんまり金を与えちゃいかんということはあるんですけど、それでもね、やっぱり何かやると金がいりますから、やっぱりエンジェルがですね、 ポンと金を出してあげるというような仕組みですね、うん、これをやっぱり作らないといけないかなと。
そのなかなかねエンジェルっていう言葉も日本でもなかなかピンとこないんですけども、うんうん、アメリカの逆に言うとエンジェル、うん、まあ、アメリカにしろね、うん、外国のどんな要素なんですか。
まあね、最初はね、実は私 の, ケイデンスっていう会社がね、はい、半導体の設計の自動ツールを作ったんですけど、
はい、
これは昔はね、ナショナルセミコンダクターの中の半導体設計のソフトを作る一部門だったんですね、
はい、
でそれが、まあ、ジョー・コステロっていうのがトップでね、でスピンアウトをする、
はい、
で日本ではそんなことだと絶対やらせないんですね、はい、お前何やってんだと。
なるほど、
会社の金使ってこれ作ってね、
うん、
スピンアウトするってとんでもないと、
で
日本もその頃はね、うん、富士通も NEC もそれに劣ると、うん、勝ると劣らないような、ね、いいツールを持ってたんですよ、
はい、
だけどそこ このナショナルセミコンダクターのやつがボーンと出てね、
はい、
でそのやっぱり社長がね、おいいぞと、これも投資するからやれと、いうふうにバーンとやって、で、共通でこう専門会社にしてね、
うん、
そういうのがね日本なかなかできないんですね。みんなね、大会社いいの持ってるんですけど、みんなこれなんですよ、
はあ、囲い込んじゃう、
囲い込
ん、はあ、やっぱりその日本のその上部構造も、うん、まあこれから変わっていくんでしょうね、うん、
変わらないとね。
そうですよね、
生きていけないということでね、
あと政府とその企業との関係なんかは、まあ、どんなふうにお考えでいらっしゃいますか。
まあね、日本の場合は、まあ、もちろんね最初は社会主義じゃないかというぐらいにね、経営者生産方式からね、
はい、
政府がガーッとやってきて確かに良かったんですよ、はい、あの頃はね、やっぱり政府の人もね、それこそ本当純粋にっていうかね、国を思ってね、
はい、
やってきて悪いことするのはいなかったと思うんですね、
はい、
でだんだん変わってきてねでそれに図に乗っていわゆる経済政策っていうのはね、ことをやりや
すい、ね
うん、ところがことごとく、ね、失敗してるんですよ。だから
ですよ、ね、
ほとんどの人経済政策っていうのは学部門もこうあったけど、ね、今あんまりないんですよね、
はい、
結局みんな失敗してるからね、
はい、
日本における経済政策っていうのはもうないと、
はい、
とかそれはそうじゃないんですよね、
うん、
やっぱり一企業がやれることとね、
はい、
国家として考えていかん産業構造って、ね、
はいはい、
やっぱりやる方見方は違うんですよね、
はい、
やっぱり国家政策必要でね、
は
い、そこをやはりちゃんと経済政策という意味ではね、
そうですね、
産業政策っていうのはやらんといかんと思うんです ね、
そうですね。
ところがね、今までは、まあ、本にも書きましたけども、まあベンチャーのですね、うん、中で政府の人がフロントシートに座ってドライブすると、うん、これやっちゃダメですよと、
あ、そうですね、
後ろに座ってね、
うん、
まあ、ちょっとあそこ危ないから避けなさいよとかね、うん、そういうね、政府の人はバックシートに座んなさいと、
あ、
それはアメリカ人も言ってるんですよ。
あ、そうですか。
日本はみんなここに座って、
ね、一番前に座ってますよね。
でみんな失敗してるでしょ、
うん、
ぶつかったりしてね
いや、半導体も結構そういう部分あったじゃないですか。
そうそう、俺がっつってね、
ねえ、あ、やっぱりその船山さんね、
うん、
政府の役にやっぱりみんな前に座りたがりますよね。
そう
ですね、それで前に座るの仕事だと思ってますけどもその辺の精神構造ってのはどうでしょうか ね、うん、ね、これ
決定的に違うのはね、
うん、
やっぱりその SEC のね、
うん、
あの発想はね、ビハインドガンって、ビハインドドア、
ビハインドドア、ドアの後ろ、
ドアの後ろにいると、SEC、表出ない、
うん、
これがね、うん、鉄則みたいですね、
うん、
あ、
でそこがあって、いわゆる中心、表はね、民事でやり取りせと、
うん、
民事でね、損害賠償は民事でやり取りせ、うん、だから、うん、3倍稼ぐ代わりに3倍賠償があるようなね、大きな作りは民事がやって、その時のいいとか悪いとかを民事じゃ分からないやつは SEC が後ろにいて助けてやれっていうね、この政策がね、農耕民族の日本には全く分からない。
そうですよね、
これはね、やっぱりということはね、その法律、商取法とか特権法とか書いてあるの、法律の中で一番大きいエンフォースメントっていうのは、
うんうん、
その SEC が自分が出て行ってね、
うんうん、
不正だーなとか言うんじゃなくて、その損害賠償ができやすいように、うんうん、SEC がこう 自分で助けてですね、うん、白か黒かだけ見てやるよと、うん、であとは民事で勝負しようという、これはね日本には全くないんですね、うん、でないと日本は潰れた時に大きく潰れたから刑事罰で、うん、なんか刑務所入れとかいう罰しかない、あとで取り返しの金がないわけもうね、うん、で彼らはそうじゃなくて取り返しができるようにインジャンクションってね、うん、その1000億とか生かして止めといて、うん、そしてそれで損害賠償でやるというんです
よ、うん、お上がてか当局がその損害の詐欺で集めた金を取っておいて、これを民間の被害者にこの戻す、その手伝いをすると、う
ん、それがあるからね財政赤字にならないんです。
私がね、実は全くね、その例をね、はい、実際に経験したんですけど、経営室やってる時ですね、はい、前に、まあ、経営室の従業員だったんですけどね、はい、それが辞めてね、あるソフトのソースコードを盗んじゃったんですよ、はい、これは本当の元をね、で、いろいろこうかぶせてですね、違うソフトとして出したんですね、よく似てるなっつってねでまたかぶせたからね、やっぱりお客さんにとってはうまくね対応してるんですよ、ユーザーインターフェースとしてはね、うん、だけどおかしいな昨日は同じだなというのが分かってね、それでこれをね、FBI が普通はそれでやらないんですけどね、うん、出てきてね、でここに彼らが事務所に持ったコンピューターの中にね、ここからダウンロードしたね、コンピューターあるんですけどね、コンピューターっていうのはねあれ消したつもりでもね、全部残ってるんですよ。なるほど。なかなか消せないんですよ、はい、それを彼らに知らなくてね消したからないよと FBI が徹底的に調べたらね、もう指紋みたいなもん全部こう残ってるんですね。
あ、
そうなんですか。こっちの間違えたやつもこれに残ってると。
あ、そうなんですか。
それでね、完全にこれ苦労っていうのをね、まあ出る前にね、すぐその会社のね、1000億くらったやつをボーンと押さえたんですよ。
あ、その商品が出る前に、
うん、出て、まあ、儲け、あ、彼ら儲け
た、儲けて、
あ、でそこでね、そういう疑義が出た時に、うん、まだ結論が出る前ですよ、うん、裁判で出る前に、うん、ボーンと、まあ、インジェクションですよね、
1000億を差し押さえた、うん、
それでうちはね、あれが結論が出てから800億をボンともらいました。
そうですかそれ日本やんないから、うん、その金ね取ったもんで使っちゃって、
使っちゃってね、
で判決は出て、うん、だけど金はもら
えない、金もらえない、まあそのジェイル行くだけの話ですからね、
ああ、その辺がアメリカはすごいですね、
うん、これは私実際にねそれ実験、
あ、そうですか、
体験しましたからね。その
これって損得のね、長寿を民の中だけで解決するっていう習慣を持たないと、その損ばっかり国家がね、保証でね、最終的にかぶっちゃう。
そう、今みんなそうですよね。
みんなそうらしい。
儲けた金みんなどっかやっちゃって、使っちゃって、で、最後の最後になってね、なんか有罪判決が出て、なんもありませんよと。じゃあ政府がそれ保証しましょうかと。
3億円儲かるんだったらね、刑務所へ10年ぐらい入ったっていいよという、そういう発想が出ちゃう。
なるほど、ね、
それは日本はできない、うん、全部金が消えてしまってる。 それは財政規定でしょうね、市場経済でやったというのはね。
そうですね、ちなみに今日は東京の小伝馬町というところでこの対談させていただいたんですが、すぐそばに実は吉田松陰の処刑された場所があると。実は三輪さん長州ご出身ですので、でなんか財政赤字を長州藩はなんか幕末になんかすごく活発になんか赤字解消されたんですね。
はい、まあご存知のようにね、1600年の関ヶ原の戦いでね、はい、毛利が西軍に加勢してね、
はい、
で負けちゃったもんだから、はい、でまあ徳川家康も毛利がね西に加勢するとは思ってなかったんですね。だけどしちゃったからね、カンカンに怒ってね、で戦いが終わってからすぐはね、とにかくもう全部ね藩っていうか毛利藩をね取り潰すということだったらしいんですけど、まあいろんな戦いきさつでね、120万石あったのがね、22万石にされたんですね。だから領地としては9分の1ぐらいになってた、まあこれね本当に潰すよりももっとねシビアな、もうなんていうね、生殺しですよね、
はい、
だから、まあ、それから本当ね徳川時代になって藩政がきちっとなって、だから藩政が 起きてからで、ね、いや長州藩っていうのはね、貧乏ずーっと260年貧乏なんですよ。
そうなんですか。
でしかもあれ山とかなんかでね、平地があんまないでしょ、
あ、
はい、田んぼもねこう山ばっかりでね、
あ、はい、
だけどまあ一生懸命石高をですね、あれして結局22がですね36万石まで、まあ開墾したからね。
あ、そうなんですか、は
い、だけどそれでもいわゆるまあ飢饉とかね不作がこうたくさんあってね、でどんどんどんどん財政赤字で、はいはい、しかもまあ彼らはなんか城を作るって言ったらね、まず毛利藩からね長州藩から金取ると、それをものすごく貢がされたんですね。
徳川、もう長州からね、
それがまあずっと1840、1840年ぐらい来てですね、これじゃダメだっていうので、実は私の郷里の近くのですね、ところに村田清風っていうね、まあ、非常に偉人がいましてね、でそれが毛利の殿様がですね、起用しましてね、お前と、ね、毛利の財政のね改革をせえと、と言われてやったんですね。まあ、最初はとにかく殿様もね、贅沢しちゃいけませんよと、絹じゃなくて木綿のものとして、で大奥ってやっぱあるんですよね。それも全部ね、ものすごく反対があったけどね、もうきらびやかなことをね、あれするとかね、もう全部切っちゃう。でそれから四泊って産業を起こそうと、でまあ米と、お塩ですね、それからろうそく、それから小脳とか、そういうのでやったんですね。まあ、だから、まあ、だいぶそういうのでね、だんだん産業が起こったんですけど、一ついいことはですね、その頃にその産業がこうどう金として動いてるかをですね、全部つけさせてですね、GDP、 今でいう GDP の計算ですね、その時はどこもやってないですか。
それ藩がやってたんですか。
長州だけがやってたんです。ちゃんと分かって。
そうなんですか。
国のね、財政が GDP の計算ができるように、そういう帳簿全部今でも残ってますけど、
ね、そうなんですか。
まあ、そういう基礎を作ったんですけども、極めつけはね、まあ、いわゆる、まあ、なんていうか、新潟からなんかね、ずっと北前線っていうのが来てね、で、バカーンっていうか、志の輔通って、ね、
はい、
まあ、大阪とかね、江戸に品物をこう売りますよね。はい、そのルートをね一つ抑えようと馬券に、馬鹿にですね、たくさん倉庫を作ったんですね。
はあ、
で多少関所でねちょっと払えというようなことをやってですね、まあ織田信長もやりましたよね、あそこを関所にしてね、あれでもうものすごく金があったから、あれだけ戦争できたんですけど、そこをですね、いわゆる腰新潟っていう名前にしましてね、そういう事業を作って、これは国、いわゆる藩営ですけどね、藩で、で単なるそのここに来たの関所だけじゃなくて、この辺の荷物をね全部買い取るんですよ。
買い取る、
買い取って、で商機を見てですね、まあ紀伊国屋の分際もんじゃないけどね、みかんの値が上がったら売るというようなですね、まあ総合商社ですよね。
総合商社ですね。
それをやったんですね、
藩が。
もだからそれまではもう藩の財政のね、まあ、財政という収入の24倍の借金です。日本は 2.2 でしょ。24倍ですよ。
24倍の借金。
それはもいわゆる金融ね商人からみんな借りてたんですけどね。でこれを全部こう返していってですね。で同時にそれで上がった金はですね、一般会計とはね別にしたんですよ。
あ、
まあ、これは私はだから瀬永さんから聞いたですね、アメリカは国家の資本投資感情があるよと言われたから、それだろうと、
あ、はいはい、
そういう感情を作りましたね。
なるほどね。
でこれはねこっちで一般予算でですね、多少は基金だからって言ってもね、絶対保全しないんです。日本はすぐやるでしょ、毎月出せとかね、
そうそう、
それは絶対やらない。これ苦しいけどね、この金はちゃんと
投資感情ですね。
投資感情、
投資感情ですね、はい。
でこれでまあ橋を作ったりなんかするしね、教育、もう軸をたくさん作ったりね、でだんだん鉄砲買ったりね、軍艦買ったり、まあ、例の幕末のね、あれだけの金を作った。あれがなかったらね、 あんまかあの鉄砲買えませんよね。
そうですね。
だから維新を起きてなかったと、
で
最後にやっぱりあの明治政府ができた時にね、ものすごい金をね、献上したんですね。
あ、そうなんですか。
だからまあ、あのたくさん長州人がね、偉くなってるけど、私はそうじゃないと、金で買ったんだよって言ってんだけどね、まあ、あのそうでもないだろうと思いますけどね、まあ、それ、そういうね、やっぱり国家産業を作ったんですね。
そうですね。
これはすごいと思うんですよ。
産業振興によって財政を立て直し、投資勘定を作っていったと、GDP の計算もしたと、
これはね、習うべきだと。で実は今ね、私はね、NHK かどっかでね、この村田清風のね、まあ、反対もいたんですね、もう暗殺されるようなのがありますので、ドラマにしてね、テレビにしようか
と。今のそれは村田清風の大体指導で、
指導で
やったことです、
それがみんなね、あの下にあの、吉田松陰とかね、桂小五郎とか、みんなあれですよ、いたんですよ、で、その連中もね、その事業にもね、兼務でやってたんですね。
あ、そうなんです
か。伊藤博文もね、その、腰新潟事業の中にね、一時こういてね、だから商売も分かってるんですよ。だからチャンバラも分かって商売も分かるっていうのはね、あまりいなかったですよ。
いとこは確か密航でロンドン
に行ってますよね。うん、ロンドン行きましたけどね、その金がみんな出てるわけです。
あ、そうなんですか。
だから商売もね、分かって、西郷隆盛に立派ですから商売は分かってないと思いますよね。
そうですか。で、あの三輪さんね、こうまとめのような話になってくるんですけども、三輪さん、あのとにかく主要産業、主導産業を崩壊させちゃいけないと先生言っておられますよね。で今のこの日本の、まあ、技術者、経営者、製造業あるいは政府含めてどんなアドバイスをなされます？
私はですね、まあ、あの例えばユニクロとか、まあ、それ悪くは言わないんですけど、東芝、あのトヨタもそうですけど、もうほとんど東芝、あのトヨタでも7割は、ね、海外で作るようなものになりますよね、でやはり昔は、ね、国民経済っていうのが、ね、あのいろんな協会もありましたし、ね、国民経済っていうの、あるいは日本経済論っていうのがあったんだけど、今グローバル経済になってね、結局あの日本の国民あるいは日本の国の富って言いますかね、それを本当に見てるのはね、あまりないんですな。
なるほどね。
だから私はあの中小企業あるいは中堅企業、この辺をね、そのディスラプティブイノベーションによってもっと儲かるようなね、もっとその違う分野にこう行きなさいとか、あるいはあのもうちょっと規模を大きくしてね、あの外にも出しなさいという質問ね。
ですよね、
そういうことをやったらね、日本の経済力がぼーっと上がると思うんですよ。
なるほどね。
で私は今実はあの長州じゃないですか、山口県のある、あの養鶏組合のね、あれをちょっと面倒見てるっていうか、
養鶏組合なんですか、
ニワトリのね、ところがあの円安になったらいいんだけどね、結局資料が高くなったから大赤字なんですよ。そうですね、困ってるんですよ。アベノミクスでね、いいんだけどもね、これもろにね、やっぱりその円安の悪いところがね、そういう会社たくさんありますよ、
ね。そうですね、ありますよね。
で、そこでね、まあ今私が見てるんですけど、まああんまりトヨタのような感じのね、合理化はやってないんですな、中小企業はね。
なるほどね、そう
ですね。だからまあ、てみればね、たっぷり水を含んだね、銅金なんですよ、絞れればいくらでも、そういうところはね、私はだから例えばあの日本政策線本部ってね、それは大変な役目を果たしましたけどね、今度はね、日本イノベーション推進本部みたいなの作ってね、そういうところをね、どんどんどんどんね、あの構えを変えたりね、違う商品を作らせたりね、やればね、私は日本経済はぐわーっと上がると。
そうですね、
まあ、何もね、私が言うその基幹産業のね、主導産業とは言いましたけども、それじゃなくてもね、白物家電もそうだしね、もっともっとこれやれる方法がある。今、白物家電であれしてるのはヨーロッパで、アメリカでしょ。日本はみんなギブアップしましたからね、そうじゃなくて白物家電もね、ディスラプティブでやればね、もっともっと商品が出てくると。
そうですね、違うマーケットで、
ね、ットでね、
要するにみんなイノベーションというと、技術をどう向上させるか、で向上させた技術で今のマーケットにどう参入するか、これがそもそもちょっと違うわけですね。 そこの発想
は紅葉も違うようなね、マーケットは同じでもね、紅葉が違うとね、またマーケットの余計大きくなるんですよね。
そうですよね。でそれをやるためにまあ発想としてですね、まあ現場の経営者の方あるいは、あの技術者の方にどんなアドバイスをなさいます？
そうですね、まあ、これが一番だけどまあね、要するにね、やはりあのアメリカも危機の時はね、イエス・ウィ・キャンっていうね、まあ、やれるんだっていうね、その自信を持たせることですね。だからこういうふうに今言ったようなことをね、私はもういろいろこうあの話してね、
はい、
いや今のいろんな商品でもね、変えることができるんだという洗脳じゃないけどね、
は
い、
そうですね、
布教しないといかんと思いますね。
そうですね、いやもうそれはぜひこれ今後も皆さんにお願いしたいところなんですが、政府の方としてもですね、まあ、この日本経済再生というのはですね、まあ、単なる政権の問題、これともっと大きな問題だと思うんですが、政府に対してどんなアドバイスなさいます？
政府もだからまあ先ほど言いましたようにね、日本イノベーション推進本部みたいなのを作りなさいよと。
そうですね、
ということとね、はい、もう一つはやはりあのこれだけ60年ぐらいね、日本の産業がわーっとこう発展したその技術のね、あのいろんなノウハウがあるんですね。
あ、残ってますね。
でこれは先ほど言いましたように全く新しい技術じゃなくてね、今までのノウハウをね組み合わせるんですよね。
なるほど。
で実はスティーブ・ジョブがああいうあの、ね、iPod とかなんか作ったのはですね、
はい、
あれお忍びで日本のね、あの中小企業ザーッと何回も回ってるんですよ、
スティーブ・ジョブズが、そうなんですか。で
どこにこういう研磨のあれがあるとか技術をあと見てるんですね。でそれみんな使ってるんですね。
あ、そうなんですか。
だからそれはやっぱり日本の企業はやっぱそれを使わないといけないわけでね。
そうですね。
でそれにはね、そういう技術のあの情報のアーカイブみたいなね、データベースを作ってね、でそのデータベースは Google には頼らないと、日本に置くとかね、で会員制にするとかね、いろいろあると思うんですけど、そういうね、やっぱり技術のデータベースを作らないといけ
ない。そうですね、今それやってないんですよね、誰もね、
だからどこに何かあるか分かんないでしょ。
少なくとも今の自分の業界という発想をまず超えないとダメですよね。
そういうのがあればね、はい、あ、これとこれ組み合わせたらこんなできるなっていうのはね、
はい、
それはもうどんどん発想が出てくると思いますけどね。
で曽根山さん、この本場と御社ですけども、まあとにかく御社の方ですね、日本政府の方、この辺の曽根山さんのこの見通しご覧になっててどんな感じでございましょうかね。
結局ね、なんて言いますかね、厚物に超えちゃいますからね、今一番困ってるのはね、株を買ったことのない政治家とかね、役人とかね、みんな買ったことないわけでしょ、言葉だけで資本主義やってる、まずそこらからわからない、それでね、やるのは何かというと、業者の方はね、全部ね、未然防止ということにしてる。
未然防止
、ね、そうそうね、通産省の人が何かね、株は買ったことはない、ちょっとやや捕まる、コソトロでやられちゃうわけです、全部ね、大泥棒にやられていく。
大泥棒がたくさんいますよね、世界には。
大泥棒の能力がなく、コソトロだけ捕まえて、ね、それで、あの安らかだ、安らかだ、ここらですよね、やっぱりね、あの大泥棒っていうのはやっぱり必要なんですよ、戦争で、国際競争で、国際競争二枚舌。これはね、一枚舌で固めてコントロールしようっていうんじゃね、それはもう永久にやられちゃうんです
ね。あれだけどね、日本の役所の人も随分アメリカは留学するじゃないですか、私は昔アメリカ役所で働いたことありますけども、向こうには大体見えますよね、大泥棒の手口っていうかね、向こう何だろうどうやってるかって、あれ分かんないもんなんでしょうかね。
だからペンタゴンだと思う。
いやでもあれだけ留学して、それは防衛省の連中だっていろいろ交流あると思うんですけど、
結局ね、あの二枚舌のね、一番肝心の殺しのところはね、多分日本は入らないですよ。
なるほどね。
やっぱりあの豚肉の曽我さんがよく言ってるのはね、日本とアメリカの決定的な違いは屠殺のコストが違うというね、ものすごい違う。
あ、
今殺したらいかがですからね、決済のところは、ね、避けるわけでしょ、で向こうは殺してなんぼでしょ、さすが仕上げですよね。
なるほど。
そこがないともう防衛コストから何コストも全部上がってきちゃう。 やっぱりそこへまず最後行かなきゃダメでしょうね。
なるほどね。
自分で血を流さないと資本主義にならない、競争にならないんじゃないですかね。
は
い、やっぱりそれは
ね、
どっかでそこへ目覚める時が来なきゃね、あの経済コストだけで言ったら逃げコストばっかりかかっちゃってね、あのいわゆる攻め競争のところに踏み込まないとダメでしょうね。
皆さんのご同期の皆さんね、日本の会社で大きな会社いわゆる勤め上げるっていう方も結構いらっしゃると思いますけども、どんなご様子ですか？
みんなもうねとっくにもう引退してね、うん、大会社勤めた人っていうのはね、まあおそらく俺は何やったかなっていうような感じを持ってるんじゃないかと思いますよね。
あまあ、本当にこれからいろいろやっていかなきゃいけない、で本当に皆さんにはですね、また本当にいろいろですね、我々も含めていろいろ教えてもらえなきゃいけないことがたくさんあると思うんですけども、あのまず園山さんからですね、最後にこのお聞きになっている皆さんにですね、一言なんかメッセージをですね、まあ思いの丈をですね、ちょっと語っていただけますか？
そうですね、私はね、今84歳ちょうど子供の時、今の北朝鮮みたいなね、ああいうところからね、日本が復興して、こう一回りこう見てみてね、つくづく思うのはね、やっぱり残ってきた人は、あの歴史をきちっと追っかけてる人が全部残ってますね。日本は全部歴史消しちゃいましたからね、今日もそれだけで生きてますからね。でやっぱりね、歴史をきちっと残した人でなきゃ残らないんじゃないですかね。もうアーカイブを含めて、まあ、いろんな意味でね、その血を含めた歴史を学ばないとね、綺麗なやつやればやるほどもうあっという間に小人になっちゃうんじゃないですかね。小人化してきたんじゃないですか。血の気の入ったね、あの大泥棒までは必要ない人はね、そこでしょうね、ってな感じがします。
皆さんも、お聞きの皆さん
に、私はね、はい、ちょっとまたですけど、あの私はほとんど普通のテレビ見ないんですけどね、今はあの専門チャンネルの、あの時代劇のね、チャンバラばっかり見てるん
です
けど、それを見るとね、やっぱりあのなんていうか、竹中半兵衛とかね、黒田官兵衛、彼らがいろいろこうやってたね、口の端々を見るとね、やっぱり百姓、民百姓ね、これが安心して豊かになるような国を作りたいって彼やったんだよ
ね、
あれはやっぱりそういう風に動いたと思うんですよね。でそれがね、実はまだ今の日本ね、何百年後でもね、まだ達成されてないと。今民百姓っていうかね、一般の人苦しいですよね、あれだけ3万何人ね自殺するっていうのはね、これは大変なことだと思うんですよね。でもう一つはやはり勝海舟とかね、坂本龍馬もそうだけど、やはり日本をね、普通の、西洋の国と対等にものが言えるようにね、しないといかんと彼ら言ってるわけですね。
なるほどね。
でそれはまあ大砲だったけどね、やっぱり今はね、あの経済力ですよ。
そうです、
経済力をつけて、今のあれはパウエルですかね、なんか言ってるのを、まあ、いや核兵器じゃないって言ってるんです
ね、
何をやらんといかんかったらね、経済力をつけることだと、いうことを言ってますよね、だから日本がこれからね、なんだかんだ言ってやりするのもね、日本の経済力をつけないといかんと。
そうですね、
経済力落ちたからね、いろんなことを起こってるんで ね、
そうですね、
やっぱり経済力をゴーンと上げると、それには産業を起こして、たくさん人が働ける場所を作ると、それしかないと思いますけどね。
で
いや、チャンスはいくらでもあるというふうに思いますけど
ね。そうですね。はい、いや、本当にいいお話ありがとうございました。今日は日本経済再生論、ディスラプティブイノベーションの道という、有名なご本を書かれましたベイサイトジャパン社長の三輪誠司さんと、国際金融システムストラテジストの園山秀明さんに、これからの日本経済再生についてですね、いろいろ貴重なお話を伺いました。お聞きの皆さんもですね、ぜひ参考にされてください。今日は本当に皆さん、園山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では今日はこれで失礼させていただきます。